今日はマタイの19章13節から30節のところです。まあ、タイトルをつけますと、永遠の命を求めたが得られなかった青年というタイトルをつけました。永遠の命を求めたが得られなかった青年ですね。最初はですね、13節から15節のところなんです。その後でこの青年のことが出てくるんですけどね。幼い子供たちを連れてきた親たちがイエス様にこうお願いしたんです。イエス様、この子たちに頭に手を置いて祝福を祈ってください、そう言ったんです。そうしますとですね、それを見ていた聞いていた弟子たちがですね、その親たちをたしなめたと書いてあります。たしなめるという言葉は、これ口語訳の言葉なんですけども、この口語訳は1954年頃に翻訳されたんですから、もう今から言うとですね、70年ぐらい前になりますかね。60数年前の翻訳ですから、当時はたしなめるとかいう、そういう言葉も使われていたんだと思うんですけども、今はもうほとんどたしなめるなんていう言葉、使うことも聞くこともめったにないですね。ですから口語訳聖書よりずっと後に翻訳された新改訳とか新共同訳では、叱ったという訳にしております。弟子たちはですね、その親たちに叱ったんですね。叱った。英語の聖書ではですね、英語の聖書といってもいろいろありますけども、私が持っている聖書はですね、リビュークという言葉ですね、REBUKE ですね、リビューク。このリビュークという意味は、非難するとか、阻止する、やめさせる、ね、阻止する、それから咎めて責める、そういう意味の言葉だそうです。似たようなことですけども、そうして弟子たちはですね、その親たちをですね、辞めさせようとしたんですね。それを見てイエス様がですね、弟子たちに対して、マルコの福音書は憤られたと書いてあります。イエス様は憤られたんです。なぜそんなことするのか、そのままにしておきなさいとおっしゃったんですね。そして天国はこのような幼い子供たちの国であると言って、彼らをマルコによるとですね、抱かれた、抱いてですね、そして、頭に手を置いて祝福されて、それから去っていかれたと書いてあります。ここのところを、少しだけ学んでいきたいと思いますけれども、弟子たちが反対したその理由ですね、なぜ反対したのか、なぜ親たちにですね、このリビューク、あるいは叱る、そんなことをしたのかというとですね、おそらくそれはイエス様の足をとどめることになるからなんですね。イエス様は次のところに行って宣教をしないといけないのに、あるいは病気の人がたくさん待っているのにですね、その人たちのところにイエス様はですね、こう行こうとしているのに、病気でもない普通の子供たちがですね、祝福を求めに来たということはですね、弟子たちの思いからするとですね、緊急を要するものでもないではないかと、イエス様の足を止めるようなことをするなと、こういう思いがあったんだと思うんですね。はい。しかしよく考えるとですね、イエス様がですね、いや、その止めてはいけないとおっしゃった、それはこのイエス様は、次のところに行かれるんでしょうけれども、病気の人を探して歩いておられるわけではないんですね、別に。はい。またイエス様はその大人の人だけを相手にしておられる方ではないんです。イエス様が求めている人というのはどういう人のことか。イエス様が求めている人は、それは幼い子供たちのようにですね、この自分の弱さ、自分の弱さを知っている、気づいている。子供はみんな気づいている弱さを、もう当たり前のように気づいている。あるいはまた自分の足りないところを知っている。自分は足りているとは子供は思ってないです。ね。自分は知らないことがたくさんあるし、できないこともたくさんある。また自分は持っているものはわずかなもので、持ってないものの方が多い。子供というものはみんなそういうことも当然のように心の中にあるわけです。で、イエス様が探し求めておられるのは、そのように大人であっても幼子のように自分のその足らないことを知っている人、自分にできないことをあることを知っている人、ね、そういう人をイエス様は探しておられるんです。アーメン。 ですから、つまりまあ言葉を変えて言うとですね、救いを求めている人、あるいは助けを必要としている人、そういう人をイエス様は探し求めて歩いておられるわけでございます。そういう人にイエス様は天国、つまり神の国を与えたい、永遠の命を与えたいと思って来られたんです。ハレルヤ。だから幼子はもうそういう自分の足りなさや弱さですね、それをもう十分知っている者たちだから、イエス様は天国はこういう人のものなんだよということをおっしゃったわけですね。で、次にですね、その後です、16節から30節までなんですけども、イエス様が進んでいかれますと、一人の青年が走り寄ってきてイエス様の前にひざまずいたと、これはマルコの福音書なんですね。そういうふうに書いてあります。で、ルカの福音書はですね、この青年は職業は役人だったと、どっかの土地の役人だったというふうに書いています。その人がですね、イエス様の前にひざまずいてこう言ったんです。善なる教師よ、善なる教師よ、こう呼びかけたんですね。何をしたら永遠の命を受けることができるのでしょうかと、こう尋ねたんです。イエス様は神様に心を向けるようにとおっしゃって、そしてこう言われました。永遠の命を得たいのであれば戒めを守りなさいと言われた。すると彼はどの戒めでしょうかと聞いてきた。そこでイエス様が10回の中の人に対する戒めです。つまり殺してはいけません、姦淫してはいけません、盗んではいけません、偽って証言してはいけません、また父と母を敬え、10回の中に書いてあるんですね、その戒めは。それを守りなさい。そしてまた自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとの戒めもあるから、それも守りなさい、こう答えられた。するとですね、彼はこう言いました。それらは小さい時からみんな守っていますと言った。すごいですね。他に何か足りないのでしょうかと言ったんです。彼の答えです。それらは小さい頃からみんな守っています、他に何か足りないのでしょうか。わあ、それを聞いてイエス様は心の中で深いため息をつかれたと思います。やれやれ、まあまあ、ね、イエス様の心の中のそういう思いが汲み取れるわけでございます。今まで私はみんなそれを守ってきましたと、ね、つまり私には足りないものは何もありませんとこの青年は言ったんです。不足しているものは何もありません、みんなそれはやってきていますと、まあ彼はそう思っているわけなんですけど、ですから先ほどの幼い子供たちとはもう全くですね、正反対の人なんですね。この人は幼い子供は、先ほど言ったように自分の足りないところ、自分の弱いところ、知らないこと、できないこと、もう子供たちはみんな知っているんです。でもこの青年は自分のそのできないこと、弱いところ、足りないところ、それはないと思っているんです。もう幼い子供とこの人との心の精神構造が全く違うんですね。天国からかけ離れたところに彼はいるわけであります。で、金持ちであるとか、あるいはこの役人というですね、まあ、社会的なですね、立場の高い人であるとか、あるいは私は何でもいろいろよく知っていますと、知識がありますと、無知な人間ではありませんとか、そういうですね、ものの豊かさと、それからですね、その心の豊かさとはですね、また別なもんなんです。お金持ちであるということはお金が豊かだ、いろんなこと何でも知っているというのはさ、知識が豊かだ、またこの地域でですね、役人という立場は、それは地域の人々を治めるという立場ですから、立場は高いですね。そういうこの豊かさというものがありますけれども、だからといってその人は心まで豊かであるかどうかは、またこれは分からないです。お金持ちが必ずしも心が豊かであるか、そうとは言えないし、社会的立場の高い人は心が豊かかって、それもそうとも言えない。それは全く別なもの。隣人を愛するということは、それはその心が豊かでなかったらできないことです。だからイエス様はあなたの隣人を愛しなさいという言葉を言ったんですけども、彼はしかも イエス様の前で、最も隣人を愛されるイエス様の前で、彼はためらいもなく皆やっていますと、やってきましたと、こういう告白を彼はしたわけですね。ペテロでさえも驚いたんじゃないかなと思いますよ、ね。日本のビジネス界でですね、このビジネスの心理学博士として活躍しておられるある方がですね、こういうことをおっしゃっています。これアメリカの産業心理学のこの学者であるダニングという人とクルーガーという人、この二人の人がですね、ある実験、心理的な実験をして、その報告をまあしているそうですが、その報告をまあこの日本の方が紹介しているわけですね。それはどういう実験かというと、何十人かの人をですね、この無差別に任意に選んで、そして被験者になってもらいました。テストを受けてもらう人ですね。そしてその被験者たちにいくつかの能力テストをこうしたそうです。そしてその能力テストをして、そしてそれから同時にですね、自分で自分を評価する自己評価、それもしてもらったそうですね。あなたは自分をどのぐらいできると思っていますかと、自己評価もしてもらった。でそのテストの結果をですね、4つのグループに分けたそうです。1つ目は最優秀のグループ、2つ目は平均より少し上のグループ、3つ目は平均より少し下のグループ、4番目は底辺のグループ、ボトムですね、底辺、はい。この4つのグループに分けまして、テストの成績でですね、底辺グループにこの入った人たちのこの自己評価を調べたそうです。能力テストでは一番成績が悪かった底辺グループに入った人たちは、自分のことを自分でどう評価しているか、その人たちの自己評価、それをこう調べたそうです。でそうするとですね、彼らは皆自分は平均より少し上にいるというふうにこう回答を打ったそうです。皆さんどう思いますかね。でそれが分かったんですね。じゃあちなみに最優秀のグループ、能力テストの成績が一番良かった最優秀のグループの人たちは自分をどのように評価しているか、それも調べてみたらですね、皆さん自分の実力よりも低く見積もっている傾向が見られたというんです。でこのことからですね、このダニングとクルーガーというこの2人はですね、テストをしたこの2人はですね、こういうふうに結論しているんです。能力の低い人たちは自分の能力が低いことに気づく能力が低い。能力の低い人は自分の能力が低いことに気づく能力も低いということが分かったんだそうです、ね。つまりこの能力が低い人というのは知るという能力が低いんです。知る能力が低いんです。知る能力が低いから、学校で教室で先生が一生懸命この授業でお話ししていてもですね、知ろうとしないんです。だから知る能力が低いから、先生が今話していることをどういうことを話しているのか、何を伝えようとしているのか、それを知りたい、知ろうとする人は知る能力が高い人だ。とか知る能力の低い人っていうのは、だから先生の話も聞かない、上司の話も聞かない、親の話も聞かない、誰の話も聞かない、牧師の話も聞かないんです、顔は普通の顔をして座っているんですけども、心の中では全然聞いてないんです、はい。ですからそれは知ろうとするその能力が低いからです。皆さんどっちですか？最優秀グループの人ですか、平均よりちょっと上のグループに入る人ですか、3番目ですか、4番目ですか。知る能力が低い人は自分の能力を知る能力もやっぱり低いわけですね。能力の高い人は、知る能力の高い人は自分の能力がどの程度のものであるかということも知っているんです。誰かにですね、初めての仕事を頼むときに、 これ初めての仕事だと思うけれどもやってくれますかとこう頼んだとしませんか。そしたらこれやってくれませんか、やれますかと聞きますよね。そうするとその時にですね、はいできますと、もう間髪入れずですね答える人がいるんです。でもう一人の人にですね同じことを言います。これ初めてのことなんだけども、仕事なんだけどもやってもらいたいと思うんですけども、どうですか、やれそうですかと。そうするとこちらの人はですね、そうですね、まあ、ちょっと考えさせてくださいと言うんです。 A さんははいすぐできますと言う。 B さんはそうでちょっと考えさせてください、どちらに仕事を頼んだ方がいいと思う。じゃあ代表して徳永さん、はい、そうです、ちょっと考えさせてくださいという人に頼んだ方がいい仕事ができる、してくれる、はいできますと言った人は考えるということをしない人なんで、もうすぐやる人、準備もなくすぐやる人だから仕事も出来が良くないです。そういうことがですね、この産業心理学の人たちはいろいろテストしながら人間というものは、どんな人がいるのかということを調べて、それを仕事に役立ててもらおうとして、研究しておられるわけですね。高校入試が、あさってだそうですけども、先生や親がどうできたとこう聞きます。間髪入れずできたという人と、すぐ自信持って答える人とね、多分できたと思うけれどもとちょっとなんか自信が少しなさそうに答える人とあるわけですよ。どちらの成績がいいというのはもう皆さん分かりますでしょう、はい、隣人を愛しなさいと言われた、もう全部それやってきました、答えたのが青年です。でもそれは彼は全部それ隣人を愛してきたと言ってるんですけども、どの程度愛したのか、彼は自分の計りしか持ってないんです。自分の計りしか持ってない、その自分の計りではできたという、だから計りが大きいのか小さいのか、はい宮崎兄弟、はい、彼の計りは小さいんです。だからもうすぐいっぱいになるんです。できました、やってきました。でも計りの大きい人はイエス様のような大きな愛の計りを持って、入れ物を持っておられる方の前で、はいできましたなんてとてもそんなことは言えない。相当やってきた人でもイエス様の前ではやってきましたとはなかなか言いにくいはずです。でもこの青年は、相手がイエス様であろうが誰であろうが、自分の計りしか見ていない人で、この方がどんな大きな計り持っておられるのか、そんなこと考えてないんです。ですから知る能力の低い人というのは、そういうものなんですね。もしあなたが永遠の命を豊かに深く得たいのならば、イエス様が言われました、あなたは自分を空にしないといけませんよと言われたんですね。持ち物を皆売り払って、それを貧しい人たちにあげなさいと、そしたら永遠の命を受けることができますとおっしゃった。それは自分を空にしないといけない、これが聖書の真理、大きな真理です。神様が私たちに与えようとされるのは、その人が空になっているかどうか、その人が自分というものを本当にこう低くしているかどうか、自分というものを本当にもうへり下っているというかね、自分を空にしている人、その人ほどそこに入っていくものがたくさん入っていくんです。だから神様の前に恵みを受けよう、神様のその祝福を受けようとしたら、私たちは自分というものを神様の前にですよ、神様の前に自分を低くしないと神様からはもらえないです。じゃあ聖書のどこに書いてあるのか、それはあちこちにいろんな表現で書いてありますけれども、へりくだる者に恵みを神は与えられるとかね、 あのエゼキエル書47章にそれがこの永遠になって書いてあるんですね。エゼキエル書47章にあの生ける水の川の例えが書かれてありますけれども、神殿の敷居の下からその生ける命の水は流れてくるんです。この神殿の敷居、敷居というのは一番低いところにあるんです。では何を表しているんですか。神殿、神殿はイエス・キリストを表しているんです。旧約時代ではイエス・キリストを表してはいませんでしたけども、イエス様が登場されてから神殿はイエス・キリストを表すようになったんです。イエス・キリストが神殿です。だからイエス様はエルサレムの神殿を指さして、この神殿を壊したら私は3日の後に建てるとおっしゃった。その言葉が物議を醸した。何十年もかかって建てられた神殿をですね、たった3日で建てるなんてとんでもないと言ってですね、人々は言ったけど、あれはイエス様はこの神殿と言ったけども、さ、自分のことをおっしゃった。私が神殿、私は十字架にかけられて私は死んでいく、神殿が壊れされるけれども3日のうちに神様が私をよみがえらせてくださるという、そのことを言わんとされたんです。ですから神殿というのはエゼキエル書でもどこでもその神殿、あるいは幕屋、モーセの時代の幕屋も皆それは後のイエス・キリストを表すんです。その神殿の一番敷居というのは一番低いところ、カモイと言ったら高いところになる。私たちの背よりも高いところに、カモイは敷居は私たちの足よりも低いところにある。その敷居の下からその生ける水の川が流れてきている。これはイエス様という神殿が一番低くなったのは十字架の死です。キリストが一番あそこで十字架にかけられた時に惨めな姿になられたんです。あれほど惨めな姿がない、十字架にかけられている姿、最も惨めな姿になられた、そのキリストの十字架の死によって神様はイエス・キリストを3日目によみがえらせ、天に引き上げて聖霊をイエス・キリストに与えた。使徒行伝2章33節に書いてある。だからイエス様が十字架で一番低くなられたから神様は彼を高く引き上げて、そして聖霊を彼に与えられた。その聖霊がイエス・キリストを通して私たちに与えられてくるんです。それが神殿の敷居の下から流れてくる命の水の川なんです。その水の川がどんどんその東の方に行けば行くほど水かさが増していくと書いてあるんです。水かさが増すということはどういうことなのか。水面というものが高くなっていくことはありえないんです。水面はレベルはいつも同じレベルです。水面は高くなったりしないです。一定の同じレベルで、この水かさが増すということは結局下の地面が低くなっているということだ。地面が低くなっているからその水面と下の地面との間がそれだけ深くなっているということなんです。そういうことでしょ。ですからそこから私たちが教えられることは、聖霊様に来ていただこうと思ったら、豊かに来ていただこうと思ったら、私たち自身が低くならないといけないということ。この自分の心がこの青年のように、私はもうみんなやってきましたよ、何か足りないことは他にあるんですか、そんな心のですね人は聖霊様が入ろうと思ったって入ることできない。あまりにも高すぎて、彼の思いが謙虚な心でないからです。低い心でないからです。たとえ全部やってきたとしてもふつつかなしもべですと言っていくのがもう神様喜ばれるんです。皆さん、あれもやりました、これもやりました、ね、私は教会でもう誰よりも熱心にやってます、私ほどやってる人は他にないでしょうみたいな思いを、考えを持っている人は神様から見たら低くなっていない心の人なんです。すると聖霊様はそんな心の低くない、もうむしろやってきました、やってます、私はもう何の落ち度もありません、誰よりも優れていますみたいな思いを持っている人は聖霊は敬遠されるんです。イエス様も敬遠されるんです。だからイエス様はこの青年が財産全部売って貧しい人に施しなさいと聞いて、もうびっくりして悲しんで去っていったんですけども、その後でおっしゃった、止める者が天国に入るのは難しいとおっしゃったんです。聖霊様が天国です。聖霊様が神の国、聖霊様が永遠の命です。 聖霊様以外に私たちに永遠の命をもたらすものはないんです。
アーメン。
聖霊様以外に私たちに天国をこの中にも運んできてくれるものは他にないんです。聖霊様がそれらを運んできてくださる、私たちの霊の中に。
アーメン。
だとしたら私たちは聖霊様に気に入ってもらえるようにならないといけないんです。
アーメン。
それは自分を低くするということです。自分を低くするならば聖霊様は気に入ってくださるんです。謙虚な人は好きなんです。どこまでもそして自分を低くしていくと、エゼキエル47章にあるようにですね、だんだんだんだんその水かさが増していって豊かな聖霊の命に預かるようになっていくことができるわけでございます。高ぶる人を神様は嫌われます。へりくだる人を神様は喜ばれます。
アメン。
中国の古典と言われている書物の一つに来記という書物があるそうです。その来記という書物の中にこういう言葉が書いてあるそうです。学びて後足らざるを知るという、皆さん聞いたことありますか。学びて後足らざるを知る、つまり学んでいくとその 知るということになるんですけども、そして知っていけばいくほど反対に自分がこう知らないということに気がつくという、ちょっと難しいことなんです。だからほとんど本なんか読んだことのない人たくさんおられる。つまり人から学ぶということをしない人、よう喋る人です。よう喋る人はあんまり本読んでないんです。本読むより喋る方が好きだから。だから今はスマホでも大人も子供もみんなこの話ですね、ピクピクピクピクやってるんです。誰かと会話を交わしてるわけなんです。本なんかほとんど読まない。だから学ぶことをしてない人は自分の足りなさもわからないんです。学ぶことをしている人はこの中国の古典書来記が言うように、学びて後足らざるを知る、学んでいる人ほど自分の足りなさというものが分かっていくんです。本読まない人は学んでないわけですから、自分の世界だけにいる人ですから、自分が何が足りないのかもわからないんです。で、足りていると思っているのはこの青年のように。皆さんどちらの人になりたいですか。主は言われました、心の貧しいものは幸いです。つまり自分の心が貧しいものである、自分の心が足りていないものがある、自分の心の弱さ、そういうものに気づいている人、知っている人は幸いだとおっしゃったんです。なぜ幸いなのか、それは神様に求めるようになるからです。だから貧しさを知っているだけでは本当は幸いでないんです。貧しさを知って、自分の弱さを知って、自分の足りなさを知っている、そこまで行く人はたくさんおられるんです。そしてもうそんな人は病気になっている人が多いんですけども、いろいろ自分のその弱さを話してくるわけです。でいくらそんな自分の弱さを告白してですね、私はこんなところがもう弱い、こんなところが足りない、こんなところができてない、こんなところが飽きません、そんなこと100万だら並べ立てたってですね、それだけでは何にもならないんです。だからそういう人に対してその自分の実情を告白するだけでは何にもなりませんよ。だからどうしたらいいんですかと、その解決を、その答えを求めなかったら変わりませんよ。自分の実情を嘆いたり訴えたりするだけでは解決ならないんです。だからどうしたらいいのか、つまり解決は神様が解決してくださるんです。答えは神様の手にあるんです。ですから自分がそういう貧しいものであることに気がついたならば、そこで嘆くんじゃなくて、あるいは愚痴るんじゃなくて、誰かのせいにするんじゃなくて、神様の前に出て神様にその解決を求めていかないといけないんです。それはヤコブの手紙に書いてありますね。知恵に不足しているものは惜しみなく与える神に願い求めなさい、神様は与えてくださいますと書いてあります。知恵だけでない、どんなことであっても自分に足りない、弱いと思うことがあるなら、それを神様、あなたがそこを救ってください、解決してください。 と神様に祈り求めるべきです。皆さん、詩編の107編の9節、主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良きもので満たされると書いてあります。詩編107編の9節ですね。そうしてですね、自分の足りないところを気がついて、そして神様の前に出て神様に祈り求めていく、神様が変えてくださるように、神様が満たしてくださるように、神様が強くしてくださるように、神様がそこを助けてくださるように、とにかく神様の前に絶えず、そして祈り求めていく。あの旅先からやってきた友人にパンを出してあげたいんだけど、自分の家にパンがなかったと。そこでパンを持っている人のところに真夜中だったけども行ってですね、パンを出してください、実はここしかじかで私の家にパンがないんだけど、パンを与えてあげたいんで、どうかちょっとパンを出してほしいって頼んでいった人の話をイエス様されました。そのように自分の中にないのであれば、神様にそれを求めていけばいいわけです。アメン。そして行って神様に求めると、神様が与えてくださるんです。そのようにして皆さん、若い時だけじゃなく、中年の時だけじゃなく、年老いても老年になっても、もう私ぐらいの年になってもですね、名を実を結ぶと詩編に書いてあるんです。92編13-15節、彼らは主の家に植えられ、神の大庭に栄えます。彼らは年老いても名を実を結び、いつも正気に満ち、青々として主の正しいことを示すと書いてあるんです。ハレルヤ。だから生きている限り神様の前に祈り求めていく、そして神様から新しい、霊的な命をいただいて受け取っていく、そういうふうにしていっている人はですね、いくつになってもですね、この詩編の92編にあるようにですね、いくつになっても正気に満ち、正気に満ちるということは命に満ちているということです。霊的命に満ちている心が、そして青々として、体は衰えていきますけれども、心は衰えないんです。青年のような心、若者のような心を持っているんです。青々として主の正しいことを示す。主の正しいことっていうのは、それは自分の足りなさを気がついて神様に求めていく行くことで、神様から与えられて受け取っていくという、それは主の正しい、主の御言葉の正しさが示されていくということですね。ハレルヤ。これが皆さん聖書的なクリスチャンの在り方ですよ。もうなよなよしているのはクリスチャンでないんですよ。貧しさにじっと耐えているのがクリスチャンだ。そんなクリスチャンはもう、それは全然聖書の言うクリスチャンじゃない。貧しさに耐えて、ね、弱さに耐えている、なんかそんなもんじゃないです。もう聖書のクリスチャンは、今言ったようなクリスチャン、老いても名を実を結び、いつも正気に満ち、青々としている、これはあれや、神様から絶えず受け取っているクリスチャンです。神様から受け取らなかったら、そんな風にはなりたくてもなれないんです。だから今日の学びは、今日の出てきた青年のように、私は皆やってますという、そんな風に思うんじゃなくて、神様、私は本当に足らないものです、弱いものです、どうぞ満たしてください、変えてくださいと、神様の前に祈るクリスチャンになっていくこと、そうすると神様与えられます。アメン。そんなクリスチャンになっていきましょう。ハレルヤ、ね、なっていきたい人だけがなれるんです。もうそんなのどうでもええわと思う人はなれないです、ね。はい、今日のこのメッセージをですね、人の話をちゃんと聞きましたか？人の話を聞いて学びましたか？そんな人が与えられて実を結んでいくんです。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、この礼拝を感謝します。今世の中ではコロナウイルスのことで、今本当に騒然としていますけれども、また礼拝を中止する教会もあると聞いております。また個人的に礼拝を出席を控えているクリスチャンもあると思いますけれども、しかし先週もまた今日もこうしてこの兄弟姉妹たちは本当に礼拝に出席されました。そして今素晴らしいイエス様の御言葉を聞かれました。神様、 今日聞いて学んだことを早速自分がそれを本当に生かしていけるように祝福してください。聞くだけのものではなく、聞いたことを心に覚えて、それを神様の前に持ち出して自分に役立てるように神様していけるように祝福してください。あなたはいつも手を広げて待っておられます。神を求める者、神様に戸を叩く者にあなたは戸を開いてくださいます。求めよ、そうすれば与える。探せ、そうすれば見出す。門を叩け、そうすれば開けてもらえると言われた主ですから、どうぞ兄弟姉妹のお一人一人にそのようにして求めさせてください。探すようにさせてください。門を叩かせてくださるようお願いいたします。皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。